こんばんは。
こんばんは。
ちょっとやや遅くなりましたけど、ゆきぷくくん、中学校入学おめでとうございます。
ありがとうございます。
で、ちょっとそれで今日話したかったのが、それにもかっこつけてなんですけど、ケンタロウさんって10代のフレっています？
いないですね。ゆきぷくん。
私何人かいるんですけれども、結構早いなって思うのが、その彼と出会ったのって彼がもうまだ小5だったんですよ。
はい。
もともとその人のお姉さんとのつながりで出会って、彼と出会ったんですけど、
はい。
ついにこの4月で高2になりました。
年月の過ぎるのはってやつですね、いわゆるね。
それ以外、だから会ったのが本当にバージョン1やってで3ヶ月目か4ヶ月目ぐらいだったね。まだ小5だったのが、あれいつの間にか6、あれ中学入ったおめでとうっていう間に、あ、中学校、あ、今度受験なんだ、大変だね、ちょっと休止するんだねって言って、いつの間にか高2になってました。
は
なんか、だからドラクエ単純に4年って言ってるけれども、軽く子供たちにとってはそんくらいのもう時間なんだなって思って、もうすごい時間があると、このままひょっとすると自分この子の大学とか進学とか見送るのかなと思いつつ。
それこそ、10年続くと言われてるドラゴンクエスト戦ですから、
ですからね。
その頃にはね。
もう社会人ですよ、彼さん。続けてたとしたら。
はあ、そういう比較すると確かにそうかもしれませんね。
なんで、我々はただ単にもうすでにおっさんと化してるだけだから、あとおっさん以上何にもなりませんけれども。
ね、プラス1、プラス2ってなってるだけなんで。
ですけど、そうなんだ。君にとって中学内でずーっとドラクエやってたのかっていう感じになって、すごい感慨深かったかなっていうことありまして。
そう、確かに今、マメタさんから言われて思えば、確かにそのドラクエ10のサービス始めた頃ってうちのゆきぷくがやっぱり小学校 2年生から3年生、ほぼほぼ RPG としてこう、出てくる漢字とかを読め始める。読めない漢字すらもちょっとなんとか読んでみようと思えるような年齢から、やっぱこういうロールプレイングゲームっていうのは多分やってきたなんかと思うし、ひょっとしたら我々がこうファミコンに触れ始めた頃っていうのはまさにそうだったのかもしれないですよね。
そうですよね。はい。
確かにそういう年月も過ぎるのを考えると、なかなか感慨深いものがありますね。
実はうちら長いことやってたんだってなんかすんごいしん。
それこそ、あれですよ。だってほら、まあ、これ、オンエアされた頃はもう、発売日も発表されてますけど、
はい。
ついには11の、
はいはい。
発売日が出てるわけじゃないですか。
ですね。
11ってことは、10からそれぐらいの年月が流れて、次の、作品だということになるわけじゃないですか。
はい。はい。
まあ、それぐらい流れてるわけですわ、やっぱ。
流れちゃってたんですよね、いつの間にか。
そうですね。
おかしいな、中学受験応援したのつい最近のような気がしたんだけどな、って感じになって
る。なるほどな。いや、
まず、はい。
一度マメタさんからも、そんな話を振られましたけど、
はい。
その、10代の、
はい。
DQ10 プレイヤーさんって、
はい。
お話聞いてみたいですよね。
ああ、それ、どういう風な違いで遊んでるのかとか、あとは自分のゲーム機でやってるのかとか、そういうの気になったりはするんですよね。
そうですよね。まあ、もうちょっとすれば、任天堂スイッチの、はい、DQ10 も始まるとは思うわけですから、
はいはい、
またそういうプレイヤーさんが増えてもね、おかしくないわけですからね。
はい。
ちょっとその辺もね、我々のそのドアラジの視野もそこに入れてみたいなと思いますよ。
そうですね、はい、それでは参りましょう。オープニング。
始まりました。 DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ第120回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとに、ドルアームスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたい、ゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めまして、こんばんは。
こんばんは。
はい。今週のドワラジはお待たせしました。はい、青スラです、はい。青といえばスライムの、はい、でございます。というわけで、今回のサブパーソナリティは、マンメータさんにお願いいたしました。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。いつものですね、ピッチカートミルクさんは、今日別の形でちょっとご登場いただきますので、はい、お楽しみ。
はいはい。
はい。
何っす
はい。もちろん、テーマですね。今募集しておりました。あなたの好きな、ドラゴンクエスト、蒼天のソウラ、好きなキャラクターベスト3ということで、募集しておりましたので、もうね、サブパーソナリティはもう全部、もうね、出てこないで、豆田さん、今日よろしくお願いしたいということで、
はい。よろしくお願いします。
はい。で、今回ですね、
はいはい。
豆さんからの、紹介もありまして、
はい。
もう一方。ちょっとサポート仲間を
ですね、
はい、お呼びいたしました。お待たせしました、モニカさんです。どうぞ。
はーい、こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ずいぶん
モニカと申します。
バダレしてますよね
あ、いえいえいえあ、まあ、ちょっと個人的に別件でラジオやってますんでは
い、はい、まずはちょっとじゃあモニカさんの、まあ、自己紹介などをちょっといただければと思っておるんですけども。
そうですね、私はですね、一応まあドラクエ10の中ではオーガの、女性のオーガのキャラクターで、やらせていただいておりまして、で、そうですね、ちょっと、少し前になるんですけれども、プレイベイを、主催でやってました。
うん、
はい。今お休みしている状態なんですが、踊るのうさぎ亭というですね、ロールプレイ酒場というのをやらせていただいておりました。はい。
はい、プレイベーの話はね、まあ、マメタさんもこのプレイベーの伝道師みたいな人なんで、
そうですね、マメタさんにいろいろ学ばせていただきますね。
出会った経緯でして
なるほどね
、はい、
そうなんです、そうなんです。
で、まあ、今回その何モニカさんをご推薦していただいたっていう理由がやはりこの蒼天のソーラ、
はい、ね、はい、そうです、はい、
大ファンだということもありまして、
もうめちゃくちゃ大ファンですね。
はい。
すっごいやりたいです。でも語りたい、語りたいです、今日は。はい。
今日はね、そういった、何ですか、今日は、まあ、要はお便りをご紹介するような形なので、
はい。ま
あ、それについても、当然キャラクターね、とんでもない、ご投稿いただいた方もいらっしゃいますし、そういったのもですね、一人一人捉えながらですね、ちょっと、和気あいあいと喋ってみたいと思いますので、お二人、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、本編でございます。
はい。
はい。はい、まずね、じゃあ、お便りに移る前になんですけど、
はい。
改めて、この、まあ、ドラゴンクエスト10をベースにしたです、漫画、この、ドラゴンクエスト、蒼天のソウラ。
はい。
こちらについてと、まあ、この作者の中島祐希先生。のご紹介をちょっと豆田さんからお願いしたいと思いますが、
はい、はい、じゃあちょっと中島祐希先生の経歴とちょっと今まで簡単な紹介ですね。あ、まず中島祐希先生です。たまに間違えます。中地ではないので注意してください、はい、ちなみに中島祐希で検索すると別な女性の声優さんが検索に引っかかるまで注意してください、まあ、それはどうでもいいはい、中島祐希先生、佐賀県出身で、大学時代に投稿した作品が集英社の漫画の賞で入賞しまして、その後漫画家の道へと進む形になります。で、週刊少年シャンブで霧法師という名前の漫画でデビューします。その後は赤丸ジャンプ、ジャンプスクエア、V ジャンプなどで読み切り連載作品を発表しまして、今現在は、2013年の3月からですね、蒼天のソーラを V ジャンプにて好評連載中です。他の代表作者はエレメントハンター、デジモンクロスウォーズ、ヒマスペウなどがあります。 またですね、ソーラを呼んでもらえば一目瞭然なんですけれども、歴代ドラクエ作品のもうファンであって、現役のドラクエ10プレイヤーでもあります。あと追加で、ソーラの単行本ですね、今現在まで1巻から8巻まで発売済みなんですが、最新巻の9巻が5月2日発売予定となっております。
お、素晴らしいですね。
はい。で、これのですね、現時点ではまだ発売日だけなんで、どんな特典がつくかとかは全然ついてないんですけど、まあ、5月2日に出るのは決まりましたんで、はい、良い子の皆さん、3冊買ってください。以上です。
はい。リンクの方もですね、こちら貼っておきますので、まあ、いつも通り単行本で買われる方は、それから、ね、冒険者の、携帯のツールの方で買われる方、ね、はい、まあ、様々いらっしゃると思いますが、まめたさんの言うように、はい、複数買っていただければと思いますので、
はい。
はい。ありがとうございます。蒼天のソーラー9巻の おまけの仕草書が決まりました。仕草書大テレがつくそうです。オリジナルの仕草書になりますので、皆さん、買い求めください。
はい。
はい。まあね、まあ、蒼天のソーラー。まあ、これをが、まあ、今回の話のベースになるんですけど、まあ、まあ、マメタさんからご紹介いただいてね、2013年の2月からの連載開始だってことなんですよね。
ですね。
うん。これ この年の、この前の年か、12年の8月から、
そうですね、
の、DQ10 のサービス開始ですから、まあ、約半年後、
は
い、まあ、言っても多分連載をこういろいろ考えてっていうなると、はい、もう年内にはいろいろご準備をされてたはずですよね、これおそらく。
はい、
で、もう言うならばサービス開始とほぼ同時前後にこういった話をスタートして、今やその8巻、今、マメタさんからもご紹介あったように9巻まで出てるということで、
はい、
いや、実は月刊誌じゃないですか、Vジャンプって。この中ではやっぱりすごくこう連載も続いている方なんじゃないかと私も思ってるんですよ。う
ん、はい、
うんうんうん。
この後ももうね、またひたすら私らは楽しみにこの V ジャンプの単行本を読んでみたいと思いますので。
はい。はい。
まあそれこそ、今日の青空を、まあ、聞くにですね、帽子のように読んだことなかったみたいな方もいらっしゃるかと思うんですが、ぜひこれを機に読んでいただければと思います。
そうですね。
はい。それでは、今日の本編行きましょうか。
はい。
はい。はい、ぜひ、よろしくお願いします。
はい。じゃあ、まずね、順番に、私から、
はい、
3人でちょっと持ち回りして読みましょうね。
はい。そうですね。はい。
まず、カルビさんから頂戴しました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ケンタロスさんこんばんは。いつも楽しく拝聴させております。いただいております。カルビと申します。僭越ながら、青空投稿させていただきます。ギリギリの投稿すみません。私の好きな蒼天のソーラキャラクター。第3位はマリック。むちゃくちゃ強く、むちゃくちゃ強く、敵ではあるものの信念を持ちつつ、それが純粋であるがゆえに危うさもあるというか、今後の展開が気になるキャラクター。第2位は、JB。広い見識を持ち、生き方に不器用な面があるものの、それを全く意に介さず、むしろ楽しんでいるというか、男たるもの壊りたいなと思わせるキャラクターですね。そして1位は、ダントツで、かげろう姉さんです。
お
とてもシンプルで、本能のままに生きる姉さん大好きです。いきなり、18禁のワードが出ますが、姉さんとのニャンニャンで死ねたら本望ですね、ということです。はい、私はドアラジオを主に通勤時間に車内で聞かせていただいており、日曜に配信されて、火曜には聞き終わる日々が続いておりました。ですが最近は、ウォーウォーツナイトさんとウェディオさんも聞けるようになったので、金曜くらいを持つまでは持つようになり、嬉しい限りです。長文失礼しました。これからもお体にお気をつけて頑張ってください。ということでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
マリック、JB、カゲロウ。
はい、はい、
うん。
JB とカゲロウ、やっぱり強いですね、これは。
わかりますね。カゲロウ姉さんもなかなかわかりますね。
うん。ニャンニャンって何する気だよ、何する気だよ。
切り刻まされそうですよね、その前に。
死ねたらって確実に死にますよね、これ。
そうですね。なんかこう、じゃれ合ってるうちに、ポクッといっちゃいそうですね。
うん。
幸せそうな顔文字です
し。お互いに幸せそうな顔で死んでそうですな、これ。
そうですね、これ。
あ、そうそうそう。これね、読み始めてから何なんですけど、
はい。
実は、ちょっと集計してみようと思ったんですよ、実は最初は。
はい。
おー、はいはいはい、
ところがあまりにもばらつきもあってカウントできないレベルなので同率難易が相当多いので、
はいはい、
今回はちょっと、ね、皆さんのベースト3ないしこのキャラクター好きだってやつをちょっと今回はちょっと取り上げたいと思いますが、うん、まあちょっとエンディングまでどれぐらいこう、ね、重ねられるものかと思いますので、はい、で続きましてね、どうしようかな、モニカさんちょっとご紹介いただけますか。
はい、わかりました。それでは、次はケンポンさんですね。ケンポンさん、お便りありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、ケンタロスさん、こんばんは。最近ゼルダに浮気して全然ログインしていないブレスオブザケンポンです。今回のアオスラ、好きなソーラのキャラクターですが、飛び抜けて好きなキャラが一人いるので、そちらだけ紹介にさせていただきます。私が最も好きなのはクズ鉄のジャングです。もともと残虐非道な海賊で、ね、悪行が行き過ぎたために部下たちに裏切られ、その復讐のために再び集めた部下たちは海賊とは無縁の善良な人々。騙して連れてきた人たちだったのに、彼らは海に出たいという願いをジャンクが叶えてくれたと大喜び。その姿に毒気を抜かれてしまい、徐々に丸くなっていくという非常に人間味あふれるキャラです。とある理由でジャンク海賊団は資料系モンスターとして登場し、そんな彼らをソーラとアズたちはどうすれば助けられるのかを必死で考えたいと大きな影響を与えた人物でもあります。最近は漫画の見方も親目線になってきており、ソーラとアズが苦悩し、それを乗り越える姿を見てうるっときたり、二人の甘酸っぱい関係に青春してるなーとほのぼのしてたりしてます。物語の一つの矢場を迎えており、9巻の発売が待ち遠しいですね、とのことですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まずね、ケンポンさんのこの一通だけなんですけど、一人だけなんですけど、まあね、変化球を一本いただきましたよ。
うん、いやけどジャンルもわかります、これやっぱ7巻8巻あたりとかその辺の
やつだと、うん、そうですね、うんうん、すごい味があるんですよね。だいたいソーラのキャラクターってみんなそうなんですけど、
うん、
悪人たちがただ、うん、憎らしい悪人ではないっていうところが、
うん、
結構あるっていうか、憎めないですよね、だいたい
ですね。
そうそう、
さっきの、うん、さっきのマリクもそうですし、
うんうん、
多分誰かと持ってきたから、ヨモ博士とかもそうですけど、うんうん、敵だけど完全に嫌いではないけど、むしろ好きっていうか、そういうのも多いですよね。
そうですよね、やっぱり筋が一本通ってるっていうか、うん、なんか自分の生き方を貫きたいっていう気持ちがある人が結構多いのかなっていう印象ですよね。うん、
そうですね。
ジャングのこのストーリーね、6巻でしたっけこれ。
そうそう、
読んでて、ジャングが もちろん何いいキャラなのはあるんですけど、この部下のね、
わかる、
がアズにね、ありがとうなっていうシーンがあるんですよ。ここで私ね、実はもう涙ボロボロしたんですよ。
わかります、わかります。
あの人たちもね、もう
すげえいい人たちなんですよね、普通に
普通に健康食食ってますしね、味の開き
ですね、
死んでるのに、死んでるのに。
でその後のあれでしょ、これベリナードに行って、
はいはい、
でね、エスコーダ紹介からの洗面所をもらいますよっていうシーンがあるんですけど、
そうそうそうそう、
はい、
うん、これがねやっぱたまらないんですよ。
かっこいいですね、
は
い、
うん、
うん、
なのでね、いや確かにこのジャング海賊団、うん、もう、うん、いやもちろんね、クズ鉄のジャングはともかくなんですけど、海賊団ごとやっぱ私は お気に入りのキャラクターでありますよ、
確
かに。
はい。
大好きです、私も。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きましては、マメタさん、お願いします。
はい。なんか、モニカさんは予想より読み方うまかったんで、ちょっと緊張してるんですけど。
あ、ごめん。
はい。
いいんですよ。あの、マメタさん、マメタさんの、はい、やつで。はい。
はい。じゃ続いて、ビスケさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
魅力的なキャラクターが多い蒼天のソーラで3人に絞るのはなかなか難しいですが、心を鬼にして選んでみました。第3位、ジャング船長。マルチナのことをぺったんこと言ったモサ。ああいう憎めない世話焼き船長は好きだ。第2位、ライセンさん。敵側。カッコマリックパーティーの賢者。あっちのじいさんキャラは渋いのは多くてたまらん。要ビリラードのように使うギャラクシーハスラーはすごいの一言。うん、やっぱり魔法色オーガはいい。第1位、ダンさん。JB パーティーの魔法使い、ウエスタン、あ、JB パーティーの魔法使い、ウエスタン風の服装にライフルタイプの杖が渋い。暴走魔法陣を呪術なぎに並べて放つキャッスルノッカーはぜひ撃ってみたい。やっぱり魔法を使いオーガはいい、まあ、いかにもオガオジラの意見ですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
まあ第3位のね、ジャング船長はまあ先ほどもね、
うん、
言ってましたけど、はい、まあペッタンコ様ですね。
ペッタンコって
うん、
うん、
これいいですね。ビスケさんのご趣味が非常に私と良い酒が飲めそうな感じがしますね。渋いの好きなんですよ、私。そう。わかる。わかる、すごくわかる。
2位の、
ライセン。
うん、ライセン。
ライセン。はい。
確かにライセンって、ハゲジジイの方ですよね。
ハゲジジイのビリヤードの方です。
うんうん、
そうですね、
うん。で、1位のダン。
はい、
ダンはもう、ね、初巻あたりからの結構人気の方は高かったと思うんですけど。
わかります、わかります。
やっぱね、ほら、このね、道具を使った魔法使い二人なんですよ。
うんうん、まあ、そうですよね。
偶然にオーガーなんですけど、どちらも。ほら、魔法を玉で打ち出すといえばですよ。
はいはい。
大の大冒険の。マーブルが、ね、師匠からもらった、アバンさんからもらった、マダンガン、はい。まさにあれがやっぱ一番最初に頭に浮かぶんですけど、
そうですね。
それをこうリスペクトしてさらにこう発展させてたような感じじゃないですか。
うん。
でね、いつも思うんですけど、
はい。
早く実装してくれないかと思ってます。
あ、わかります。
両手杖でいいから実装してくれないですか ね、そのまんま。
ね、うん、
形
っぽいですよね。
うん、なかなかここのね、キャッスルノッカーみたいなものに関しては難しいかなと思うんですけど。
俺はちょっとチートスカだね。
まあ、
ね、
最近のその何、他の星のドラゴンクエストとか、
はい、
それから、もう最近だと何ですか？モンスタージョーカーもですけど、なんかにも、はい、大の大冒険キャラクターなんかはスピンオフで出てきてますけど、
はい、
ぜひドラクエ10だけにこういったものをちょっと実装してもらいたいなと思います。う
ん、したいんですよね。
そうですね。鬼
面しかもらっていてないんだよな、まだ。
ね、その辺もちょっと後からお話したいですね。はい。
はい、
ありがとうございました、
はい。ありがとうございました。
はい、続きまして。ピチカートミルクさんから頂戴しました。
お、
お、ありがとうございます。
ありがとうございます。いつも、いつも楽しく拝聴しております。まあ、ここちょっと突っ込みますけど、拝聴っていうかお前出てんだろって言いたいんですけどね。
やっぱそうですよね。
はい、わざとかな。
もうピチカートミルクさんです、
はい、初めてお便りをさせていただきます。ピチカートミルクと申します。はい。
いいよそういうのは。
本当にいいよ。はい。今回、青空のコーナーの、蒼天のソーラー、好きなキャラクターベスト3ですが、まずは、やっと読みましたよ。キリ。
うん。1年かかった。
ケンタロスさん、マメタさんが押していたのが、なるほどわかりました。遅いってツッコミが聞こえますが、まあ、ひとまず無視します。いやー、面白かったです。 主人公ソーラ、ユルルの立ち位置と、ドムネアツの展開、パーティーの連携、知った技、キャラクターなど、ニヤニヤしてしまい、また最初からプレイしたくなりました。さて、好きなキャラクターベスト3ですが、3位、ドロロロロロ、ミトラ。普段ガサツな感じか、が、花嫁姿で塩らしくなるギャップがたまりません。第2位、ドロロロロロ、アズリア。冒険にぴったりのヒロイン、成長していく姿が可愛いです。
わかる、
どっちかと言いますと髪長い方のアズの方が好みです。第1位、チナチナ。
あー、来ましたね。
はい、不器用な乙女心をキュンキュンします。そしてペッタンコネタ実は私ペッタンコフェチなので、アズとチナチナの激しい 1-2 争いでしたが、これが決定的な差になりました。この先アンルシアも出てくるのかな。チナチナとの激しいペッタンコ争いに 大期待です。それではしっかり噛まずに読んでくださいね、ということでしたが、今日のお前が言うなんですね、うん、まずはありがとうございました、ピッチカさん。
ありがとうございます。
ようやく読んだみたいですね。
ようやくですね。
うん、
で、
ただ、あの、初めてのあれですよね、確か。あの、まめたさん登場いただいた時の漫画会でしたか、はい。あの時から押してたんですよね。
はい。はい、あれが確か49回なんで、70回かかりましたね。
はい。まあ、とはいえね、はい、ピチカトさんには、ほら、まめたさんと二人で進めてた時からですけど、やっぱ、ピチカトさんにぴったりの漫画だったみたいですね。
はい。
そして、案の定、多分、ここに来るだろうなと思ったキャラクターが来ましたわ。
ミトナがやや意外でしたけど、
うん、
まあ、順当な3位、2位、1位って、ここで、キャラ選びっていうか、嫁選びですよね、これ、ほとんど。
嫁選び。わかりますね。そうですね。うん、
まず、あの、モニカさん、うちの相方のピッチカートさんっていうのは、まあ、例えば、可、は、愛、い、い, い髪型が実装したら、まあ、自分、ほら、あの、ピッチカートミルクさんは、あの、女性キャラクターでプレイされてるので、はい、そういったところから入るところが、スタートなので。
あ、なるほど、なるほど。
うん、なるほど、今回のその、何、ベスト3が、こういう風な結果になったのも、まあ、おのずと分かってくるかなっていう感じでした。
予測済みということですか。
うん、若干、我々の身内ネタになってくるんですけど。はい。まあ、あの、噛まずに読んでくださいねはもう、そのままお返しいたしますので、はい。まずはありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい。じゃあ、順番でも、もう一時行きましょうか。はい。じゃあ、モニカさん、次にお願いします。
はい。はい、ラジャーです。では、お次は、川又さんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。いつも楽しく聞かせていただいております。番組の中で宿題を出されたので、青スラの投稿をさせていただきます。ソウラのキャラは全員が魅力的ですよね。その中でもソウラやアズリアやマルチナなどは皆様も挙げられていると思うので、私は脇から行かせていただきます。第3位、ヨナ。番組中でも言った谷のドアコさんです。第2位、ビフシチュ姉さん。一見ほのぼのキャラなのにサルサを守る姿にキュンとしました。第1位、ザマス様、溶岩流ブライドン様です。もうキャラが立ちすぎてますよね。大好きです。こんなところでしょうか。それではこれからも配信を楽しみにしておりますとのことです。はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、こんな感じですね、川端さん。
あの、第3位のヨナは、あの、以前、あの、川端さんにゲスト、あの、いただいた、あの、サポート仲間いただいたときに、はい、3位のヨナをご発表いただいたんでしたけども、
お
ー。あの、うん、その後の2位、1位の方、特に1位、溶岩流ブライドンっていうの
は、そっち来たんだ。
いやいやいやいや、これは強いです、これは強いです。
でかいですか。
わ、うん、かります、あの、強い確信ですね。うん 強いっていうか、あの物理的に強いような気がするんですけど。
物理的にも精神的にもメンタルでもかなり強いですよね、この方。
若干チートですよね。
うん。あとは2位のビフィシツね、まあ、うん、若干プレイヤーキャラメルが、ね、呼びにくくなるんですけど、確かにあのシーンですよね、サインを、サルサ作るところ、
うん、
HP リンクをこうやって使うのかっていう。
こうやってた、やってた。かわいい。
うん、
あのお姉さん、でもすごい根性あるんですよね。ちっちゃいおつやきながら。うふーとか言いながら。根性ありますよね。
ええ。
ビフシチュ姉さんは確か、実際に、存在する、プレイヤーさんのキャラクターだったような気がするんですが、
あの辺の7巻の後に出てた方って実際あのプリンスコンテストプリンセスコンテスト
で
入賞された方なので、
うんうん、
あの辺の方々は、実際にいますし多分続けてますし、ビフシチュさん1回だけちょっとお会いさせていただいたことあります。
あ、マジですか。
あの格好で。
そうなんだ、すごい素敵ですね。
は
い、うんうん、
ね、
なんかあの空の世界とリンクしてるみたいな感じがすごくあって、いやもうリンクしてるんだと思うんですけど、すごくいいですねやっぱね、うん、そういうのも含めて、
はい、かばたさんありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ですね、ちょっと2通私や先に読まさせてもらいます。
あ、はい、
はい、まず、超華さんから頂戴しました。ちょっと短いんですが。はい。第3位、トーラ。第2位、ディオニシア。第1位、ヨナ。ドアコンが一番でしょ。ってことでした。
ヨナ強いですね。
ヨナ強いですね。うん。ねえ、本当にね。ディオニシア。ディオニシアもね、あの、いや、なかなか、あれですよね。あの、キャラクター、
立ってますからね。
ね、うん。
わ、
ね、
かるわ
かります。
この3名全員キャラたちすごいな、確かに。
うん、ですよ。
あ、もう一通、はい。
はい。はい、もう一通なんですが、ほゆさんから頂戴しておりますが、
はい、
これな、何らかの形でちょっとお見せしたいなと思いますが、実はの、例によって、あの、イラストで頂戴しております。お二人はちょっと見てもらってますが。
はい。
はい。好きなソーラキャラクターは、JB 一味の魔法使い、オーガのダンです。凶悪ズラ、タワコ、そして手がセクシー、もっと出番を、ということでした。
そうですよね。
あの、モノクロにね、白線だけでのちょっとあの、イラストを描いていただいてるんですが、うめえんだこれが。
うまいですよね、すごい素敵、特徴ちゃんと捉えてますよね。
うん、手がセクシー、手がセクシーでした。
いや確かに大人の男性っていう感じの、なんかタバコとかグラスとか持つのすごい似合うような感じ。
うーん、ありますあります。
そうか、うん、はい。チョーカーさんとホイさんありがとうございました。
はい、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
で続きまして、じゃあ、マメタさんから、
はい、
お続きお願いします。
はい、じゃ続きまして、ロムペイさんからいただいてます。ありがとうございます。ケンタウさん、ピチカートさん、アニさん、はい、後半2人いませんね。好感度が。青といえばスライムの投稿をいたします。これはもうしないといけないでしょう。3位からいきますと、まずはダン。JB 一味ではルパン一味をモデルにしているとか、ルパン一味でワッチは次元大使館一番好きなのです。その流れでダウンは好きですね。
うん、
2位はゆるうる。先生のメインキャラがモデルですね。戦闘センスが抜群の勇者ですが、どこか抜けたとこあるのが好きです。1位はヨナ。ドワコ大勝利。あと思うのは、三白社タイムボカンシリーズの悪役一味がモデルになってる気がするとは。はい、以上です。ありがとうございました。
なぜか、マメタさんに、たまたま、こう、イベント関係の方が当たりますね。
なんか当たります
ね。そうですね。うんうんうん。
はい。ありがとうございます。これが。
確かに、ルパン一味っていう話は聞いたことあるんですよ。なんか
そうなんですか。
ダンが次元っていうのはわかりますけど。
ダンが次元で、多分、AB がルパンで、
ほうほう。
K
けど、どっちが不二子でどっちが五右衛門だか頭は分かんないんですよ。
確かにそうですね。
どっちが五右衛門、あ、どっちが五右衛門、あれけど、刀持ってるから、かげろうの方が藤子。かげろう
お姉さんの方が。
五右衛門じゃないですか。
じゃないかだけど、うん、エロキャラ的にはどっちかというとあっちじゃないですか。
そうですね、そうですね。確かに。そうですね。そうだったんだ。
に、ゆるうる。
うる。
うん。
ようやくなんか、あの、あれですよ。あの、ド直球キャラクターが、に入ってきました。
そうですね。
そして、あの、もちろんね、知る人ぞ知る、これ、ね、あの、中島先生の、
はい。
キャラクターが、モデルってことでね。
まさに、そうです
ね。勇者。
うんうん。
としてのね、あの、ポジションとしての、キャラクターですから。まあ、ソーラからすると若干ライバル、パーティーの、という形にはなりますが。
はい。
まあ、これからね、ゆるるの、はい、また、あの、別方面での、あの、何ですか、うん、なんだ、スピンアウトみたいなものを見れるのもまた楽しみだなと思ってますよ。
そうです、私は。
はい。
そうですね。ゆるるは、いわゆるこうメインストーリーの方を言っている勇者ですもんね。うん。
はい。
そして1位。
読んでみたいです
。1位のヨナ、また大人気ですね。
だよな。ただ、ロムペイさんはそうだろうなっていう感じが
わかる、わかる。
はい。で、三博士の話に関しては、ちょっと後ほどもう一度どうせ噛みますので、
はい、
うん。その時にもちょっとお話しましょう。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。続きまして、私からいこうかな。はい。ジェームズさんより頂戴しました。
はい。
はい。我が輩の大好きな、ソーラがテーマということで、思い切って初めてお便りお初でございますね。はい。早速ですが、我が輩のソーラ推しキャラ、第3位、ダン。あ、大人気ですね、これ。
ダン来ますね。
はい。
すげえ。
魔法使いとはとても思えぬそのいでたし、ファンタジーな世界の中に違和感なく収まるドラクエ界のゴルゴ。いや、次元大介は、まさにかっこいいの一言。魔法使いをガンマンにしてしまう中島先生の発想にも脱帽でした。ちなみに、我が輩的キャラクターボイスは山地和彦さんです。和弘さんです
。おお、
はい。第2位。クムツショ、エストリス。
うん。
自信過剰で切れやすい性格なもんで、サンマー博士の好一点と思ってたらまさかの男性でびっくりでした。3人の中ではまだまともな部類に入る彼の影がこれ以上薄くなりませんよ。なお、我が輩的キャラクターボイスは三谷雄二氏です。
なるほど。
そして、我が輩のソーラ推しキャラ第1位は、資料博士、ゾフィーヌ。元い、ゾフィーヌ初登場にこそ控えめでしたが、回を重ねるごとに、溢れ出す個性。今や、蒼天のソーラ切ってのネタキャラでしょう。彼の魅力は、一言ではとても語り尽くせません。そして、我が輩的キャラクターボイスは、間違いなく、確実に、若元のり音体である。以上、長文乱筆、失礼いたしました。これからも楽しく拝聴させていただきます。ということでした。ありがとうございます。俺、偶然読みましたけど、若元ボイス無料でやってみましたけど。
ここにもいたか若元ボイスできる人。
はい。先にちょっとジェームズさんなんですけど、
はい、
ある別の機会で実はこの方とちょっとこう、フォロワーになったんですけど。
え、そうですか。
お名前が実はそれが由来らしいんですけど、私もジェームズ・ボンドス、007大好きなんですよ。
ほうほうほうほう。
だもんで、ジェームズさんらしいですね。いずれね、ちょっと、ドアラジ番外編で、007回やりたいなと思ってるぐらいなんで、その時はぜひともよろしくお願いしたいなと思います。はい。ちょっと脱線しましたが。はい。まあ、ダンはね、まあ、もう数々出てきますので。はい。
ストリスの性別問題は確かに一時期議論あったんですよね、これ。
そう、私も最初女性だと思ってました。
持ってる方は見え直してほしい。1巻とか2巻あたりの、うん、キャラクター紹介で、
うん、
博士たちってあれ、性別明記されてなかったんですよ。
ああ。
他はちゃんと男とか女とか書いてあるのに、うん、なんていうか博士キャラたちだけは、後々わかるんですけど、書いてなかったんですよね。
ああ、そうなのか。
で私も最初はエストリス女だと思ってたけど、あ、違うのっていう風な感じになっちゃって。
うん、
なんか、そこでなんか、いろんな憶測を呼んだんですよね。実は男でもなくて女でもないんじゃないかとか、そういう風な、いろいろ。
そっちも行きそうですよね。うん、
あ、普通に男なのねって感じで。
うんうんうん、
同様の理由でシュナをずーっと女だと思ってたのもいましたね。まあ、それはそんな感じで、ゾフィーヌですか。
ゾフィーヌ。
いいですよ、ゾフィーヌ。ゾフィーヌって。
で、もうまさに、ね、ジェイメズさん書いていただいてるのも、まあ、キャラクターボイスまさにそうかもしれないですね。
わかります、わかります。
うん、
いや、ゾフィーヌが一番輝き始めたのはやっぱりあの海賊の話からですよね。
そうですね。
そう思いますね、私。
うん、
いや、もうあの時点でこう悪役なのになんで捕らえてるのっていう話になってるっていうのが、もう地味に面白かったんですよね、あれ。
全然何も苦にしてない上におかわりしてましたからね、しっかり。
そうですね、してましたね。うん。
ただこれ本当にこの前のやつにもロムペイさんの3アクセがなんていうの、タイムボカンシリーズではすごいよくわかりますよね、こういう紹介見ると。
あ、そうですね、確かに確かに。
でも実際あれですよね、ソウルたちからサンバカって言われてますしね。
言われてますね。確かに確かに。
うん、はい、ジェームズさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では続きまして、じゃあ、はい、モニコさんからお願いします。
はい、はい、では、ヨンマ博士、信者さんありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、こんにちは。蒼天のソーラ、好きなキャラベスト3、これは1位から
い
っちゃって。
あ、いいんじゃないですか。はい、
う
ん、
はい、1位エストリスタン、で、うん、2位ゾフィーヌ、
うん、
おーで、同率2位がプラク。
うん、
4人パーティーが、4人パーティーが、主の作品でなんて、残酷な選択をさせるのでしょうか。苦渋の決断ではありますが、やはり最初から見てた、サンマ博士優先で、とのことです。
ありがとうございました、
はい。ありがとうございます。
あのね、短いんですけど、この人の愛の溢れ方がね、ツイートとかにもよく現れてますので、ね、はい、
この方ちょっと変わってるというか、自分もツイッター越しで出会ったんですけど、
うん、
この人のきっかけがちょっと違ってて、うん、ドラクエやっててソーラ読み始めたじゃないんですよ、この人。エストリスに出会ってソーラニを読み始めてドラクエ始めてるんですよ、この人。
あ、なるほど。
すごいな。
そんなに好きか。
なんで、きっかけになったキャラを、の世界観を味わうためにドラクエやってるような人なので、こうなっちゃうんですよね。
なるほどね。
なるほど、なるほど。
ああ、それを聞いて納得しましたわ。それもいいですよね。それはそれでいいと思う。
ね、いいですね、
うん。で、ちょっとね、ここで特筆したいのがね、その同率2位のプラク。
うん。
初めてこの、ま、博士の方からの、投票が入りましたけども。
はい。
実は、あ、この漫画面白いなって、その一巻で思ったわけなんですけど。
はい。
これのきっかけを作ったのが、この博士だったんですよ。
うん。
レゴームっていう魔法を使って、大地の箱舟を。
ああ、そうでしたね。そうそうそうそう。
うん。レイダートレインってやつに、うん、変形させたんですよ。
はい。
これね、本編に出ないかな。
大地トランスフォームしないと無理ですね。
うん、いや、これがね、こういうことを、やっぱり、逆にゲームでできないので、
うん、
で漫画によってこれをこう生み出したっていう中島先生のこの発想力みたいな部分っていうのがあって、あ、この蒼天のソウラーっていうのは、ま、この何これを舞台にして俺たちがいるあの、ね、アストルティアを舞台にしながらもこういうことをこう想像してくれるっていうのを生み出したあのきっかけがこれだったんですよ。俺は面白かったなと一巻を読んで思ったっていうのがね、なのでうん、このね実際今ちょっとねさっきのロムペイさんの お便りからも頂戴してるんですけど、やっぱりこのうん、三爆ごめんなさい
じゃないですか、うん、それで
この憎めないこのね敵キャラクターっていうのはとても大事なポジションなので、
えい、
そしてうん、やっぱりこう来たねっていう、実は、投票を数々の方からいただいたっていうのはとても嬉しいですよね、これ。
そうですね。
ね。はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。続いてなんですけど、ちょっと、1キャラだけいただいてますので、これ私だけがさらっと言いましょうか、ね。
はい。
ミルザカさんから頂戴いたしました。はい。はい、もうね、青空、好きなキャラクターはギブに一票。見た目もキャラもドストライクです。といただいております。ありがとうございました。はい。ですね、ミルハさんは、追加ではないんですが、もう一つツイートをいただいておりまして、これを入れる前にですね、宿題ギリギリ提出マンですっていつも入れてるんですよ。ね、特にチームドアラジの皆さん、宿題ギリギリ提出をやめてください。ほんと、お願いいたします。はい。そのためにミルハさんをご紹介しましたので。はい。ありがとうございました。
はい。
ギブですよ、ギブ。
ギブ。これは個人的にも好きなんだけど嬉しいのと、
うん、
割と前、自分のプレイベンの中で人気投票やってた時に、ギブって安定して中間より上ぐらいにずーっといたんですよ。一定層か人気あるっていうか、
うんうんうんうん、なんか落ち着いててすごく癒しがあるキャラクターだなと思います。素敵ですしね、
うんう
ん、やっぱりソーランの隣にいるとやっぱ気分はいないと落ち着かないっていうか、最近はずっと出ないか思ってるんですけれどもそろそろ戻ってきませんかね、
みんな離脱中ですからね、
うん、
俺の大好きなメタルギアシリーズの、うんうん、あれですよ、オタコンみたいなね、博士キャラじゃないですか。
わかります、
うんうん。ちょっと、なんだろう、辞書代わりみたいな人間ですから。
うんうんうん、
ちょっと、
サポートキャラですね。
うん、そこが大事です。うん
そのうちなんかソーラがすごいピンチになった時に殺そうと出てくれないかなって期待はしてるんですけどね、う
ん、なんかすごい秘密兵器でも持ち込んでね、うん、
来てくれるそうですね、
うんうん、はい、はい、ミルカさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、マメタさん、じゃあ次行ってお願いいたします。
はい、はい、エクセルシオさんからいただきました。ありがとうございます。
はい、
初めて投稿します。ケンタロスさんに勧められて余ったジェムを消化して現在7巻まで読みました。ケンタロスさんが言ってた、まるで自分らの冒険している同じアストリアのどこで起きてかで起きている出来事のような音の話という意味がすごく理解できました。まだ7巻までですが、最新巻や今後の展開が気になっているところです。エクセルシオロの蒼天のソーラ、好きなキャラベストサイン、サーニャ、ミラナ姉妹、ドラクエ4のあの姉妹を思わせるような二人ですが、キャラが可愛いのと、読み始めの一巻で登場したのですが、この二人が登場したことで、あ、この漫画面白そうって思いました。2位、マルチナ。キャラが可愛いのはもちろん、海賊ジャングとのやりとりの時にはかっこいい一面もあり、今後のソーラとの絡みもいろいろと面白くなっていくのでは、そんな展開にも期待。そして1位、これはベタベタかもしれませんが、勇者的存在ユルール、実際作者さんのドラクエのプレイキャラ物語の中では自分らのプレイするドラクエと同じ道を行ってるってところがとても面白くもあり、そしてソーラーたちの回もとっても面白いです。今後もいろんな場面で活躍していくことを期待しています。は はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。エクセルショーさん。
ありがとうございました。
ね、つい先立っての、ね、ゲストとして、来ていただけたときに、まだ読んでないんですよということで、読んで投稿せよという、ちょっと指令まで与えて、思ったんですけど、しっかりと、まあ、しかも、案の定ですね、あの時確か3巻まで読めと。3巻まで読むとそのまま一気に突っ走るからって言ったらそのまま行きましたね。
はい。
よかったよかった。
わかり。
うん。まあ本当にピッチカットさんといい、エクセルショーさんといいね、やっぱりハマりどころって必ず我々のそのプレイヤーとしてあるんですね。
うん。
うん、よかったわ。うん。そして3位、まず。サーニャ・ミラナ姉妹。
すごいとこ来ましたね、これ。
うん。エクセルショーさんからこれが出てくると思うなと、
うん、多分読み始めたばかりだからこそなんでしょうね。我々にとっては過去だ、ね、過去ですから。
うん、うん、
なるほどね、
うん、けど確かにこれで、あ、昔のドラクエともつながってるんだなっていうのが分かるような布石でもあったのかな、
う
ん
うん、そうかもしれないですね。
そうですね、
うん、2位マルチナ、
マルチナ、
おお、やっぱり入りましたね、マルチナ
ね。やっぱジャング、
うん、
うん、ジャングとのやりとりがね、
ジャングのやりとりと、うん、あとはソーラとの絡み合わせでこれからどうなりますかですね、
うん、でエクセルシオさんも1位がユルール、
うん、
強いな、
うんですね、やっぱ、うん、やっぱりで、なんでしょうね、この、まあ、ユルールがその我々のいわゆる、なんだ、例えば、冥王を倒してきたみたいな話が出てきたりとかっていうのもそうなんですけど、最近その、何ですか、例えば七巻以降とかに、例えば、ベリナードの、からの第一行が出てきたりとか、いわゆる、我々がこう、アストルティアで会った重要キャラクターの面々と、こう、が出てきたりとかしてるじゃないですか。
はい、
もうや
っ
ぱ、うん、そうですね、
まさにエクセルショーさんにご紹介したのがそこだったんですよね。その、
お、
うん、やっぱ俺たちがいるところにどっかにいそうなんじゃないかみたいな感じの、この漫画のポジションっていうのはすごくやっぱ、こう、身近なんですよ。
はい。
うん。なのでそこが多分ヒットしたんですよね。
うん。
これハテナマークついてるのに補足しますと、うん、確かに作者の中島裕貴先生のドラクエのプレイキャラもゆるゆるなんですけれども、
うん、
1個だけ違ってて、あのウェディの男です。
そうなんですよね、種族違うんですよね、
はい、うん、理由はまだ聞いてないし、もう分かんないですけど、劇中ではオーガなんですよ、ゲーム中では一応ウェディです。
あ、そうか、
ね、うん、
はい、なるほどね。
まあでも主人公がソーラもウェディですからね、よく考えたら、
うん
うんうん、
どっちかというと確かにゲーム中のゆるゆるはソーラみたいな確かに顔してるんですよね。
うん、してるしてる、つつながらし
い、ああなるんだなっていう感じで、
なるほどね、
うんうん、
はい、
うん、
はい、エクセルシオさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあ最後のお便りをモニカさんお願いしたい、いいですか。
はい、わかりました。では、うささんですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ございます。
はい。1位、大賀姿のゆるうる。あ、強いですね。はい。それから、2位、イシュマリク。はい。そして3位、マルチナ。
うん。
はい、私、ゆるうる大好きなんですが、作者の中島先生のいらっしゃるというサバにちょいちょいお邪魔するのですが、中島先生のキャラと思われるゆるうるがラッカランで郵便局のユメルをじーっと見つめているとこを目撃したことありまして、キュッと来て以来さらにゆるうる大好きになりました。そのユメルは人違いだよゆるうるって書いてありますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
これマジユメル解説入れないと分かりにくい人いますかね。ひょっとすると
ユメル、
あの主人公の妹キャラ、
うん、そうそうですよね、
あったり、
うんうん、
で偶然なんでしょうけどいるんですよね、確かに LPC で。
そう、いるんですよね郵便局。 見てたんだ。
なんかネタあれって本気で思ってたのか。
そうね。はい。
で、ここでも強いですね。ゆるゆるとマルチな。
うん。ね。
やっぱり、あの、ゆるるは、あの、自分たちプレイヤーと重ねるところがあるだろうし、マルチナはやっぱりなんかこう、いろいろ盛り込んでますよね。マルチナって。
いろいろ、すごく魅力ですよね。
それがやっぱ強いなって思いますね。わかる。
あ、で、2位で再びマリック。あ、で、
石マリック入ってますね。
石マリック。ルックスだけで見ると間違いなく全キャラの中で一番イケメン扱いされてると思うんですけれども、あとは、
あれ大丈夫かな、
どこですか、あ、もしもし大丈夫ですか、はいはいはい、
ちょっと途切れたかな、びっくりした。大丈夫だね。
でも、あの、石マリクって結構、あの、なんていうかな、すごい、キャラクター的にすごいな、というシーンが私地味なんですが、あの、剣のところを、剣を、あの、属性ごとに変えていくシーンがあるじゃないですか。
ほうほう。
あの、魔法戦士かな、魔法戦士的な感じで、こう、ぐーっというふうに、こう、指先で変えていくシーン。あれが、あの、結構ボス級と黒幕ぐらいの扱いを今されているのに、すごい地味なんだけど、でもその地味なやつが実は強いっていうのが、あ、渋いな、このキャラクターっていうふうに思ったりして、
なるほど、
魅力の一つだなと思ったりするんですよ。
なるほど。いやー、しかし、今まで十何通お読みしましたが、
はい。
随分まあ、ばらけましたよ。
これ集計しろってきついですわな、確かに、
まあなんとなくこう票が集まったキャラクターっていうのは、なんとなく分かりましたけど、まあ安定のキャラクターっていうのもありますのでね、
そうね、そうですね、
ね、はい、ではまずね、皆様ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。
ここまでで前編です。後編はエンディングと3人のベスト3、お楽しみください。